それでは皆を褒め称えよと題しまして、新井先生より説教をしていただきます。
最近スポーツ選手が必勝祈願などで神社に行かなくなったというお話を聞きました。神社じゃなくて教会、キリスト教の教会だと、これからは。なぜかというと、神社に行くと参拝させられるって言うんですね。もうちょっと受けてもいいかも。参拝させられる。でも教会に行ったら礼拝やって言うんですよ。礼拝。はい。礼拝。だから神社じゃなくて教会に行く。でも皆さんご存知のように、イエス様は十字架につけられて死にました。惨敗したんですね。この世に惨敗した。でもそこから復活をなさった、敗者復活。だからやはり教会に行くのは正しいという、そういうネタを仕入れて今日まで温めてまいりました。改めましてイースターおめでとうございます。イエス様の復活を喜びし、心からその皆を賛美したいと思います。ボランティアでミクロネシアに行きましたときに、こんな歌を教えてもらいました。喜び歌え、シオンの娘を楽しめ、見よ私は来てあなたのただ中にある。シオンというのはエルサレムのこと、シオンの娘、これはいろんな解釈がございますが、まあ、この当時はイスラエルの民のことを言い、それはすなわち神様に選ばれた人々、広い意味で言うなら神様に使わされた一人子イエスを救い主キリストであると信じる私たちを含めた全ての人々を指します。その歌がイザヤの予言をもとにしているということは、今お読みいただきました聖書の箇所からお察しいただけるかもしれません。預言者イザヤは救い主の到来を確信し、その日には民がこぞって歓喜の叫びを上げるだろう、そのように予言をいたしました。その救い主とは、時代によって求められるイメージが変わってきていると思うんですけれども、最終的には聖書は十字架の上で死に、そのことによって私たちの罪をあがなってくださったイエスに他ならない、このように証しをしています。杉越の祭りに合わせて3度目のエルサレム入場を果たされたイエス様は、弟子たちと最後の晩餐をした後、ゲッセマネの園で祈っておられる時に、闇に乗じてやってきたユダヤ教の指導者たちに捕らえられます。そのまま最高法院に連れて行かれて、偽の証人たちによるでっち上げの偽証によって有罪へと導かれていく。ただその時、いかんせんでっち上げの証言、偽の証言ですから、なかなか辻褄は合わなかったようです。しかしながら有罪ありきで進められた裁きは、都合の悪い証言は無視して有罪の材料となりうる部分だけを取り上げ、そして死刑へと導いていきます。ご存知のように、当時ローマ帝国の統治下にありましたイスラエルは、死刑の判決を下す権限がありませんでした。最終的な結論はローマ総督ピラトに委ねられます。ピラトは正当な裁判を行わなかったということで、有名といいますか、語り継がれておりますが、ユダヤ教指導者たちのように最初から不当な裁判に加担しようとしていたわけではありません。偽の証言、辻褄の合わない証言、ましてユダヤ教の指導者たちが訴えていることそのものが不当であるということを見抜いていたピラトは、被告になったイエス様に対して、この人には何の罪も見出せないとさえ 言っていました。ところが悪意に満ちた者たちに扇動された群衆はただひたすらイエス様を十字架につけろと叫び続けます。祭りのたびに一人だけ恩赦で釈放される、そういう習わしがあって、ピラトは苦肉の策として一旦イエス様を有罪として民衆の気持ちを納得させるというか抑えてから、その上でイエス様を恩赦で許すという、そういうことを考えたんでしょうか。そのような誘導をいたします。ところが祭司長たちに扇動された群衆はバラバを釈放するようにと求め、ますます激しく叫び続けました。ピラトは、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうして欲しいのかと尋ねますと、群衆は十字架につけろと叫び立てます。そのままでは暴動になる、そのような恐れがありましたから、それを回避するべくピラトはバラバを釈放し、イエス様を彼らに引き渡したのでありました。その際にピラトは水を持ってこさせて群衆の前で手を洗い、この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だというふうに言いましたが、それを聞いた群衆はこう答えています。その血の責任は我々と子孫にある。これはマタイによる福音書に記されている言葉です。総督ピラトが群衆の暴動を恐れて正しい裁判を全うしなかったということについては確かに問題があります。しかしながら、だからといっていかにもピラトに責任があるかというような言い方、考え方をするのはおかしいようにも思います。何せイエス様を十字架にかけるように求めた、これはもう群衆です。その群衆を扇動した祭司長や律法学者がいた、この世の権力者たちがいたわけです。自分たちのことしか考えないこの世の悪意がイエス様を十字架にかけました。しかも今ご紹介したように彼らははっきりと言っています。その血の責任は我々と子孫にある。つまりこの責任、自分たちの悪意の責任は自分で取ると宣言をしたんです。ですからその責任は彼ら自身とその子孫たちが負わなければならない、当然の結果です。ではその責任を負う子孫とは誰か。福音書に記されている通り、額面通りに理解しようとするなら、これはイスラエルの民、ユダヤ民族の子孫ということになります。もともと神様に選ばれた民としてのイスラエルと呼ばれたアブラハムの子孫たちがユダヤ人であって、神様はイスラエルの神様でした。ですからその神様に使わされた一人子イエスはイスラエルのための救い主でありましたが、イエス様は民族の壁を越えてあらゆる民にその救いの御業を示されたと私たちは信じます。ついにはすべての民を弟子とせよ、この宣教命令によってまさに民族のようなものを超え、すべての人々を救われる救い主とイエス様はなられました。ということはその子孫とはユダヤ民族に限定しない、まさに私たちを含むすべての人々、その子孫を指すわけです。一方これを額面通りユダヤ人に限定してその解釈を自分の野望のために利用した悪霊もございます。ナチスドイツを率いたヒトラーなどはその例であります。彼はこのことを利用し、ユダヤ人こそがイエスを十字架につけた罪人であると、その象徴だとしてユダヤ人を大量虐殺する、そのことを正当化したと言われています。これによってドイツとポーランドを中心に 200万とも言われるユダヤ人が捕らえられ、悪名高きガス室送りになって命を奪われていきました。しかし、そこと比べる並べるというのは失礼かもしれませんが、ピラトやヒトラーの例を見ても分かる通り、私たちも結局のところはいつでもどこでも正しい人ではいられないという現実がございます。何事もなければ正しい人であろうとすることはできるかもしれませんが、何かイレギュラーなことがあれば、そのような時にいつでも私たちが愛に根ざした行動や選択をしているわけではないということを、己を振り返って、反省することしきりであります。私たちは正しい人を目指しても、正しい人になりきれない弱さや欠けを持っている、そのような存在であるわけです。弱さや欠け、これは厳密に言うと愛の律法に照らし合わせれば罪と言えるでしょう。仕方がないんだ、どうしようもないんだ、それを言われたらおしまいだ、いろいろ言い訳したくなることはたくさんあったとしても、その行動や言動に愛が失われているという、その現実はやはり罪だと定められても致し方のないことです。つまり、私たちは誰一人として罪人であるというそしりから免れえない存在だということです。その一人一人の罪がイエス様を十字架に挙げました。その責任を負うということは、罪のない一人の人を十字架に挙げて殺してしまった罪に対する責めを負い続けるということに他なりません。私たちはみんなで寄ってたかって無実の人を十字架に挙げたということを、やはりリアリティを持って自覚しなければならないのでありましょう。しかし、イエス様は誠の救い主として私たちをその責めから解放してくださいました。単なる許しというその言葉だけではなく、よみがえりという誰も想像だにしなかった方法によってそれを示された。十字架につけられたのが金曜日の朝9時とされていて、午後3時に息を引き取られた、そのように解釈されるイエス様ですが、安息日に入ってしまう日没までの間に慌ただしくお墓に納められました。時間がない中で慌ただしくそれが行われましたから、安息日が明けた日曜日の朝にイエス様を慕っていた女性たちが改めてきれいに埋葬し直すべくお墓に出向く、その時墓を塞いでいた大きな石が横に転がされていて、お墓の中にはご遺体がなく、白く長い衣を着た若者たちが立っていたといいます。そしてイエス様はよみがえられたんだ、ふるさとであるガリレヤに先に行かれてそこでお目にかかれるということ、そのことをペトロをはじめとした弟子たちに告げるようにと言ったのでした。この主のよみがえり、復活こそが弟子たちをはじめ私たちの救いとなり希望となりました。なぜならば、主を十字架に挙げて殺してしまったというその責め苦から私たちはこのことによって解放されるからです。この世的な例えかもしれませんが、例え方かもしれませんが、もし誰かを傷つけてしまって、そのことを大いに後悔して何とか癒されるようにと心から願っていたとすれば、その傷つけた相手が元気な姿で目の前に現れて許しの言葉とともに手を差し伸べてくれたら、どれほど救われる思いになるでしょうか。取り返しのつかない罪を犯してしまったという闇の中から一気に光の中に引き込まれていくような、そんな喜びに満たされるのではないでしょうか。 イエス様の復活というのはまさに私たちが罪に苛まれるそういう闇の中から喜びと感謝の光の中に引き戻される、そのような出来事であったわけです。女性たちがお墓に行った時、ルカによる福音書では輝く衣を着た二人の人が彼女たちに話しかけたと記されています。その二人はこのように言います。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。先にもお話ししましたが、女性たちはイエス様のご遺体を埋葬し直すためにお墓に行ったのであって、彼女たちはイエス様の遺体を求めていた、そこを見ていたわけです。この時のご遺体、それは悲しみ、あるいは後悔、別れ、いろんな意味でのマイナスの感情を起こさせるものです。そしてご遺体に象徴されるように、死というのは終わりや絶望などの闇をイメージさせるものでありましょう。しかしそこにご遺体はなかった。二人の人はなぜ死者の中に探すのかと言った。つまり、闇の中にあなた方は何を探そうとしているんですか、という問いかけをしているわけです。闇の中にあなた方はこれから何を見出そうとするのか。でも闇の中をいくら探してもマイナスのものしかないに決まっている。闇の中にプラスのもの、光を探しても見つからない。私たちの救い主はそこにはおられない。救い主はすでに復活されて光の中におられる。そこに希望がある。だから私たちは闇の中ではなく光の方を向くべきだ。光の中に希望を見出そう、そこを探せ、とこのようにこの若者は言っているわけです。使いの者が光を見なさい、光の中に希望を見出しなさい、このようにこの二人の女性たちに進めていたのであります。主の復活とはそのことに気づかせていただく出来事です。今日読みいただきましたイザヤの預言は、イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます、大いなる方と結んでいます。死者の中、すなわち終わりと絶望の中から復活された私たちの救い主は私たちのただ中におられます。私たち一人一人の希望の中に確かにいらっしゃる。これこそ私たちの救いであり、神様の愛が私たちに満たされていることを証ししているんです。ですから私たちは主の皆を褒めたたえたいと思います。力の限り主を褒めたたえ、喜びと感謝の祈りを捧げたいと思うんです。一言祈ります。主なる御神様、イースターの喜びの朝にこうして共に御前に呼び集められて礼拝を捧げられます。幸いを心から感謝をいたします。私たち許されてある日々に感謝をしながら、あなたを見上げ、その希望の中を共に歩み続けることができますようにと心から願います。どうか一人一人に伴ってください。そして私たちをしっかりと立たせ、それぞれの使わされている場であなたの皆を褒めたたえ、証しするものとさせてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。